Are you okay?
Okay.
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 Okay. Okay.
Okay. NGOK.
Let's go.
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 長岡の今を作る現場にお邪魔し、活躍する皆さんの声をお届けします。これであなたも長岡 OK。 この番組は長岡市の提供でお送りします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK です。さあ、私は今日寿三丁目にあります環境衛生センターにお邪魔をしています。今日はゴミの分別、またゴミを減らすために市が取り組んでいること、このあたりについてじっくりとお話を伺っていきたいと思います。今日お話を伺いますのは環境業務課の山本優子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、山本さん、先ほど名刺をいただきましたら減量推進係というふうに書かれています。減量っていうのはゴミの減量のことですか？
はい、混ぜればゴミ、分ければ資源を合言葉にゴミの減量と分別に取り組んでいる部署になります。
なるほど、混ぜればゴミ、分ければ資源、まさに循環型の社会を実現していこうというような、そんな取り組みを行っていらっしゃるわけですね。私はゴミだけではなくて体重も減量していきたいなと思っている山田でございます。よろしくお願いいたします。さあ、まずなんですけれども、長岡市内のゴミ収集の状況について伺っていきたいと思います。
はい、平成30年度のゴミの収集量は、燃やすゴミ、生ゴミ、燃やさないゴミ、粗大ゴミ、資源物すべて合わせて87,662トンでした。また収集した87,662トンのうち、燃やすゴミは51,942トンです。平成25年から生ごみの分別収集を開始し、市民の皆様から分別にご協力をいただいているおかげで、燃やすごみの量は分別を始める前と比べると大幅に減少しています。
なるほど、ごみを減らすために長岡市が取り組んでいることについてお話聞かせてください。
はい、長岡市では 3R の推進と食品ロスの削減を進めています。 3R とはリデュース、リユース、リサイクルの3つの R の総称です。
数字の3にアルファベットの R、 これで 3R というふうに読みます。まずリデュースについて教えてください。
リデュースは物を大切に使い、ゴミを出さない取り組みを指します。
そしてリユースは
使えるものを繰り返して使う取り組みです。
最後にリサイクルは
ゴミを資源として再び利用する取り組みです。マイバッグ、マイボトルの持参や詰め替えができる製品を使うなど、無理のない取り組みを推進していきたいと思います。
確かに無理なく始められる、それが続けられるコツにもなるのかなというふうに思いますよね。そしてまた食品ロスの削減という言葉も出てきましたけれども、このあたりはいかがでしょう？
はい、食品ロスとはまだ食べられるのにもかかわらず廃棄される食品のことで、日本では年間約600万トンも発生すると言われています。このうち約300万トンは家庭から発生していて、日本人1人1日あたりに換算するとお茶碗約1杯分、約 140g の食べ物を捨てている計算になります。今日実は手元に見本を用意してきました。生のお米 140g をビニール袋に入れてきたんですが、山田さん持ってみてください。
140g ずっしりと重たいです。これがだいたいお茶碗1杯分、日本人1日1人あたり、これだけの食品ロスを出していると思うと気が引き締まる思いです。これを作っている農家の皆さんにもこう思いがね馳せられるわけですけれども、ぜひこの食品ロス、市民一人一人の力で少しでも減らしていきたいなと思うわけです。家庭で今日からできる食品ロスの取り組み、どんなものがありますでしょうか？教えてください。
はい、必要な量だけ購入して食べきることです。事前に冷蔵庫内をチェックしてから買い物に行く、残っている食材から使う、食べきれる量を作る、食材を上手に食べきるなど、できることから実践していただければと思います。
長岡
NGOK。
さあ、 この時間はですね、なんとゴミの分別について一緒に学んでいきたいと思います。ということで、今日からあなたもゴミの分別マスター、ゴミの分別クイズ。いやいやいや、環境業務課大変盛り上がっております。さあ、長岡市役所に職場体験に来ている川口中学校2年生真島さんと中林さんにもお越しいただきました。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
お二人ともゴミの分別は自信ありますか？
あまりないですね。
全くありません。
ちょっと自信がなさそうですけれど、こういったね、中学生の皆さんにも山本さん知ってもらいたいですよね。
そうですね、ぜひ知っていただいて、むしろお家に帰ってご家族に教えてあげてもらえるといいなと思います。
さあ、今日ご用意いただいたゴミは5種類、どんなものがありますでしょうか？
夏の時期に問い合わせの多いトウモロコシの皮、瓶缶ペットボトルの出し方、保冷剤、ビデオテープをご用意しました。
それでは早速、今日はですね、中学生のお二人にゴミの分別クイズにチャレンジしてもらいたいと思います。お二人とも準備はよろしいですか？
はい、
はい。
じゃあまず中林さんからゴミを選んでください。どれにしますか？
ペットボトルにします。はい、
さあ、ペットボトルを手に取りました。このゴミ、このまま捨てますか？
とキャップとラベルを剥がして捨てます。
さあ、今中林さんがおもむろにペットボトルに手をかけてラベルがきれいに剥がされました。さあ、続いてキャップを回して外した。さあ、まずじゃあこのペットボトルの、ボトルの方ですね、ボトルの方はどこに捨てますか？さあ、今日はですね、燃やすゴミ、燃やさないゴミ、生ゴミ、缶瓶ペットボトル、そしてプラスチック、この5種類の中で分別をしてもらいたいと思います。さあ、どこに置きますか？
缶瓶ペットボトルに置きます。
はい、残ったラベルとキャップはどうしましょう？
プラスチックに置きます。
さあ、いかがでしょうか、山本さん。
大正解です。
拍手。ペットボトル、これは2つに分けなきゃいけないわけですね。
そうなんです。ラベルとキャップはプラスチックへ、残ったボトルは瓶缶ペットボトルへ入れていただきたいです。
ただこれ、実は今日ね、川口中学校のお二人お越しになってるんですけれど、川口地域はちょっと特殊な分別の方法があるそうですね。
そうですね、長岡市内では瓶缶ペットボトルは透明または半透明の袋に全部まとめて入れていただけるようになっていますが、川口地域にお住まいの方は瓶缶とペットボトル2つに分けて袋に入れてお出しいただくようにお願いをしております。
なるほど。そしてペットボトル、潰さなくていいんですか？
そうなんです、潰さないで出していただきたいのです。瓶と一緒に袋に入っていますので、瓶が割れないようにするためにあえてペットボトルを潰さないようにお願いをしております。
緩衝材の役割を担っているということなんですね。ありがとうございます。それでは続いて真島さん、どのゴミにしましょうか？
トウモロコシのゴミにします。
さあ、トウモロコシの皮ですけれども、どこに置きますか？
燃やすゴミに置きます。
山本さん、いかがでしょうか？
またまた大正解です。
皆さん優秀ですね。
そうですね、トウモロコシの皮は非常に間違いが多くてお問い合わせをいただいています。同じようにタケノコの皮や笹団子の笹も同じように燃やすゴミに入れてください。
確かにこの時期よく出てくるゴミかなというふうに思いますね。さあ、続いて中林さん、第二チャレンジどうしますか？
保冷剤にします。
保冷剤、これもまた夏の季節はね、結構出てきますよ。さあ、保冷剤を手に取ってどこに置くのか？
燃やさないゴミに置きます。
燃やさないゴミ、青い袋ですけれども、ここに今置いた。山本さん、いかがでしょうか？
残念、不正解です。
これ保冷剤は確かに私もちょっと迷ってしまうんですけど、本当はどこなんですか？
保冷剤は燃やすゴミに分別しています。保冷剤の中に入っているゼリー状のものが燃やさないゴミの施設に入ってくると、ゴミを破砕する機械にくっついてしまって機械のトラブルの原因になっています。なので燃やすゴミの中に入れて処分してください。
最近夏休みの宿題などでスライムを作るお子さんも多いと思うんですけれど、このスライムはどうですか？
スライムも同じように燃やすゴミに入れてください。
なるほど。ということで保冷剤は燃やすゴミだそうです。さあそれでは続いて真島さん、第二チャレンジどちらにしますか？
ビデオテープにしたいと思います。
ビデオテープね、昔懐かしいこのビデオテープ、古くなったからそろそろ捨てようかなという方も多いと思います。ちなみにこのビデオテープ知ってますか？
知りませんでした。
知らない、これが中学生の現実でございます。昭和生まれの私はよく昔お世話になりました。さあこのビデオテープどちらに分別しますか？
容器をプラスチックにして中に入っているテープを燃やさないゴミにしたいと思います。
はい、さあ山本さん答え合わせの時間です。いかがですか？
2つとも不正解です。
あー残念、これどうなんですか？わからない。
ビデオテープやカセットテープは機械に入れるテープが巻いてある部分がすべて燃やすゴミとして処分されます。中のテープが非常に丈夫にできていて、ゴミを破砕する機械にテープが絡まってしまってトラブルを起こしますので、燃やすゴミとして分別しています。
ではこのビデオテープよりも数段サイズが小さいカセットテープはどうですか？
カセットテープもビデオテープと同じく燃やすゴミとして捨ててください。ビデオテープやカセットテープのケースは紙でできているものは燃やすゴミへ、それ以外のものは燃やさないゴミへ分別してください。
なるほど、これは意外でした。わかりませんでした。結構ラジオの前でも分かれてるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今日の分別クイズこう参考にしていただきながら、これからまた夏に向けてゴミの増える季節でもありますのでご注意いただきたいなというふうに思います。またゴミの分別迷った時はどのようにすればいいんでしょうか？
はい、平成27年10月に発行し各ご家庭に配布したゴミと資源物の分け方と出し方を参考にしていただければと思います。また長岡市ホームページにはゴミ分別検索がありますので併せてご活用ください。調べてもわからないものについては環境業務課へお気軽にお問い合わせください。
長岡
NGOK。
それでは最後になりますけれども、山本さんからゴミを分別する上での注意事項があったら教えてください。
はい、実は今年5月にスプレー缶やカセットボンベ、ライターが燃やさないゴミに入っていたことが原因と思われる車両火災が発生しました。スプレー缶やカセットボンベ、ライターは月2回収集している有害危険物の日に透明、半透明のゴミ袋に入れてゴミステーションにお出しになってください。
車両火災が発生したということで今回人的被害はなかったわけですけれども、大変危険ですね。ぜひ注意してもらいたいと思います。さあ今日はですね、川口中学校2年生のお二人にも参加をしていただきながらゴミの分別について学んできました。真島さんどうでした？
カセットテープについてはすごく意外でした。
中林さんどうですか？
ペットボトルの収集が川口だけ違うのは知らなかったので、これからは自分も分別についてよく考えて分別したいと思いました。
山本さんいいですね、こうして中学生の皆さんからもゴミの分別に関心を持ってもらえるって素晴らしいことですね。
そうですね、皆さんから分別に興味を持っていただいて社会全体でゴミの減量に取り組んでいければと思います。
ありがとうございます。今日お話を伺いしましたのは環境業務課の山本さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ゴミの分別やリサイクルの取り組みについてのお問い合わせは環境業務課電話 24-2837 24-2837 までお願いします。
長岡の今を伝える長岡 NGOK。 この番組では皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。お問い合わせは長岡市役所広報課または FM 長岡までお寄せください。